みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯寄りの介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
ローケンロール、皆さんこんにちは。心と体にくつろぎの一服でおなじみの奥山です。まずは聞いていただきましょう。世紀末で老人形の館。ということでね、老人形の館、日本のヘビーメタルバンドのね、世紀末さんがですね、1986年にこれ魔界のね暦にですとね、魔暦紀元前13年だそうですけども、4月2日に、まあ、発売された1枚目の、小経典過去シングルだそうです。累計売上も30万枚なんですね。まあ、超えた日本のヘビーメタル楽曲の史上初の大ヒットを記録したバンドの代表曲でございます、ね、楽曲の基本情報はですね、この世紀末のですね創始者の方がいらっしゃって、ダミア浜田地獄皇太子殿下が担当されたということで、この歌もですね作詞作曲されてます。世界観の由来は漫画人形地獄や映画サスペリアパート2に影響を受けていたと。ストーリー性としては、まあ、悪魔の森の、ね、奥深くにある怪しい館で少女が生きたまま老人形にされる恐怖を描いている。でね、有名な導入のねこのセリフがイントロ部分でデーモン閣下、まあ、厳密に言うとデーモン小暮閣下による怪奇のナレーションがね挿入されてて、ね、お前も老人形にしやろうかつうことです。はい、バラエティ番組などでもね家族パロディ化されてるんですけど、この歌ですねオジー・オズボーンのね出だしのリフなんですよね。デーデーデーデーデーデーデーそこの共通点、まあヘビーメタルですからね、世界観のつながりとかね非常に深いかなっていう、オジー・オズボーンの1980年に発売したクレイジー・トレインのメインリフに非常に似ているかな、オマージュかなみたいなってぐらいにしときましょう。ねえ、でちょっとお話戻るんですけども、ダミアン・浜田さんっていう方、別名があります。サタン45世なんですけども、世紀末の創始者のうち実はギタリストなんです。世紀末の設定、まあ、言っていいのか分かんないですけど、設定によれば、地獄維新期前の地マウンテンマウス発祥の山口だねこれね地獄皇太子から王位を継承し地獄大魔王となったということなんですけども、殿下からね今はまあ陛下とかで、陛下であり、早稲田大学教育学部卒業って、これウィキペディアに載ってますんで。で地獄の話の後にね早稲田大学教育学部卒業っていうのね、いいよね。でですね、まあ、実際は世紀末のデビュー以降長らく信者たちの間では伝説のような存在になってたんです。理由はですね、大学卒業後に山口県立高等学校教員をされていたと、受け持たれているのは数学だったということで、 で、早期退職ですかね、22歳から57歳で早期退職、35年にわたって教壇に立っていたということでございます。すごい方なんだなっていう、そんなね、創始者がデビュー前にいなくなるみたいな感じだったらしそうですけども、そんな感じで聞いていただきました。蝋人形の館でございました。ということで介護のお話に戻るんですけど、戻る、うん、前回もねこの話題なんですよ。介護の世界に明るい話題はねえかねえってことであります。ということで話をさせていただいたんですけども、まあ明るい話題をねどんどんどんどんお伝えしていきたいと思います。でね、これから就職とかね、社会に出る、そういった始める人、最初の職場選びでかなり運命が分かれるって時もあります。そこを現実的に抑えるのが一番の近道なんですけども、まあ失敗しにくい入り方、ザ・介護の世界ついてということで、まあちょっと今日は喋っていこうかなと思うんですけども、まあまあまあまあ最初からね理想の職場を引き当てるっていうのはなかなかない、まあ難しいのかなっていう部分もあるんですけども、介護もですね転職も珍しくない業界なんで、経験を積みながらより良い環境に移るっていう、まあそういった最初の外しにくい選び方っていうんですかね、一番おすすめなのはいきなり夜勤がありの重い現場に行かないことっていうのがね、介護の世界に飛び込む時にはちょっと重要なのかもしれないです。例えばデイサービス、これ通所ってやつですね、日帰りのサービス、小規模で落ち着いた施設あたりは比較的スタートしやすいと言われております。逆にいきなり人手不足の特養とかですね、まあ、うちの老健とかもそうかもしれないですけども、夜勤フル稼働だと未経験の方だと体力精神的に最初は消耗しやすいのかもしれないです。あとですね、見学は絶対に行った方がいいと思います、ね、スタッフ同士さんが普通に会話しているか、ピリピリしてないか、利用者さんへの声かけが雑じゃないか、また新人さんに教えている雰囲気があるかとか、そういう3つの、ね、ポイントもだいぶいわゆるは地雷回避ができるのかなというふうに思います。また設備の新しさより人の雰囲気をやっぱり優先した方が失敗しにくいのではないかなと思います。あと、最初からね完璧にできる人なんていないので、むしろできなくて当たり前の期間があると、ここが重要、自分の能力よりもちゃんと教える文化がある職場かどうかっていう、そこも見てほしいでございますね。とにかくね放置される職場ってきついんですよ。何もできない、何かしたいけども誰も自分に声かけてくれないし、そういう現場に限ってね周りはねいそいそね慌ただしく動いてるもんなんですよね。そのギャップにですね、まあっという間にこれ心やられますんでね、やっぱり教える体制があるなないかな、そこら辺は見極めていただければねいいのかなと思います。あと資格についてはですね、最初は無資格未経験なんです、誰でもね、普通そうじゃないですか。そういう学校に行ったならまだしもね、今も無資格未経験で始めるって方が多いですから。あとはまあ働きながら介護職員、初任者研修、介護福祉士と進むルートが王道でございます。資格取得のですね費用を出してくれる職場も増えております。いろんな形でそういった部分助ける制度、各法人さんで作っていらっしゃると思います。当法人も手厚くしておりますので、何かありましたらお問い合わせください。またちょっとね現実的な話なんですけども、合わなかったらやめていいという感覚は最初から持っておいた方がいいかもしれないんです。介護業界は人手不足なので、一つの職場にしがみつく必要はない、合わない職場で環境で消耗するぐらいなら早めに動いた方が結果的にですね長くお仕事続くことに最終的になるのかなとね。最後に明るい面としては、続けるほど楽になる仕事だという点ですね。最初の3から6ヶ月はしんどいと思います。だけどもそこを超えると体の使い方やコツが分かって一気に負担が軽くなる。ここでやめてしまう人が多いので、逆に言うとそこを超えれば安定しやすい仕事でもございます。仕事自体はねやっぱり覚えることが多かったり、確かに体力面でもきついことがあるんですけども、でもねやっぱり人が辞める9割以上が人間関係ですから、そういうきつい時に周りからのサポートを得られる職場であれば、その身体的なきつさを乗り越えれば非常に楽しく、そして成長しがいのある職場というふうに気づけるじゃないかなというふうにも思います。まあ改めて介護の世界、体力に自信がある、人と話すのが好き、夜勤やりたいかやりたくないか、このあたりもね具体的にこういう職場に向いてるかどうかっていうのが自分の中で絞れていくのかなというふうに思います。 で、私がおります介護老人保健施設で働いてみたいという方も募集してますよ。はい、老健の一番の特徴はリハビリをして在宅復帰を目指すという場所ですね。いわゆる対の住処ではなく、利用者さんが良くなって家に戻ることを目標としている中間施設でございます。なので現場の状態は非常に変化が多いと思います。またリハビリ職 PTOTSD 管理栄養士、相談員、ケアマネージャー、事務、医師、看護師、いろんな多職種でこの介護という世界でたくさんの資格のある方が活躍していて、そういった意味では介護の中の多分野との連携からさまざまな知識を得る場面もあります。これはだからいい部分もありますし、わからないんでそういう方と絡んでいって学ぶ大変さももちろんあるかなとは思います。ただ老健施設で働くというのはただお世話するじゃなくて、回復していく過程に関われる、そしてこれにやりがいを感じれる方はぜひ老健施設っていうのも考えていただけるといいのかなと思います。どうしようかね、なんかもっともっと話したいんですよね、この老健についてのね、働くそのメリットとか、また次回ですね、もう3回目になるんですけども、引き続き介護の明るい話題、そして老健で働く明るい話題を次回またお届けするのでお楽しみください。
老健ロール、
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服2番館二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスは info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内、ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は6月9日です。どうぞお楽しみに。ロケンロー、
二人の距離をそっと近づける。